刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部雅弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部雅弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ寒いですけれども、
はい、
はい、先週ですね、腹筋のお話を中心に伺わせていただきまして、
はい、
今ちょこちょこと腹筋をしておりますので、
なるほど、
ちょっと体があったかい気がしております。
ああ、いいですね。やっぱ体のコアな部分が、
はい、
活性化されてるっていう一つの証拠でしょうね。
そうですよね、はい、朝起きた鼻少し軽くこの腹筋とか筋トレをすることでですね、体が温まるんですよね、
うん、それはいいことですね、
はい、後から起きてくる子供たちが寒い寒いって言ってる中、僕はストーブを消すというですね。
ああ、なるほど、
素晴らしい相乗効果をいただいておりますよと、
は
い、
なるほど、
まあ、こんなねためになる、筋トレのですね、
はい、
お話が満載でございますので、どうぞ皆さんもラジオの前でかじりついて聞いていただきたいと思います。また番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まずフェイスブックをなさってらっしゃる方は、福岡街角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブアップしておりますのでね、またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ということで、マッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたします。福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部雅弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。今週は先週に引き続きウエストを絞りたい方への腹筋、このお話にググッとね、フォーカスしていきたいと思うんですけれども
目が輝いてますね。
いやもう本当に、なんていうんですかね、やっぱこういろんな話題を自分ごとに落とし込むと、はい、やっぱり関心が高まると言いますか。
いや、これ大事なことですよね。
は
い、まあ、他人のことであっても自分に置き換えて
そうですね、はい。で先週はですね、はい、まあ、皆さんがやってる、もしくは僕がやっている、もう上半身を起きたり寝させたりとかするですね、
はい、
反復の腹筋運動は全く意味がありませんよと、そうですね、いう話でございました。
斬新だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、決して大げさに言ってるわけではなくて、うん、トレーニングの効率効果っていうことを、はい、まあ、前提に考えるのであれば、うん、今までやってたみたいな、うん、反動も含めて、うん、ぎっこんばっこん起き上がったり倒れたりとかするのは意味がないよと。
そうですね、なぜかというと、そうやって収縮する、緊張しているのは一瞬であって、それ以外は緩んでいるから、
そういうこと、
それを繰り返していくことでそこに肉が集まり、
はい、
筋肉がそこで大きくなったりとか、肉が、そこでなんていうか鍛えることをやめると言いますか、慣れてしまったりというようなこともあるということでしたよね。
そうですね、動作が大きくてスピードが上がれば上がるほど、
はい、
筋肉の収縮力っていうのもバネの要素の方が働くようになるんですね。人体とか腱とかを使って、
はい、
はい、だからそこが上手くなってくると、これはテクニックですから、
はい、
筋力ではないので、
うん、
そこをこう引き締めるとかいうような効果は非常に落ちてしまいます。
なるほどですね、はい、じゃあどうすればウエストを絞れる腹筋になるのか、
はいはい、
ということなんですけれども、先生これどうすればいいんでしょうか。
そうですね、まあ、体の硬い方とかも、まあ、柔らかい方、筋力が強い方、弱い方、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですね、
はい、
体型も比較的細身の方で、ただその腹筋だけがそんなこう、
うん、
割れてないみたいな方もいらっしゃれば、はい、本当にもう胴体がドンって大きいような方もいらっしゃると思う、
うんうんうん、
でそうした方々に、まあ、全ての方に、まあ、誰にでもこれだったら、
はい、
まあ、安全でトレーニング効果も出せるよってことをどういうふうにお伝えしていったらいいのかっていろいろ考えてみたんですけれども、はい、まず皆さん腹筋するときにですね、
うん、
寝転がった状態から起き上がることを考えてますよね。
はいはいはい、大体そうですよね。
ですよね、それは間違ってまして。
間違ってる、
間違って
る、はい、
人間は二本足で立って、まあ、動いてますね、
はいはい、
座ってるときも体は起き上がってるじゃないですか、
はい、
だからそこがスタートにならないといけないんですよ。
は、 起きた状態からスタートですか、
はい、ですから腹筋ということに関して言えばですね、はい、椅子に座った状態で、背もたれがない椅子、
はい、
もしくはまあ背もたれがあればまあ横向きに座ったりとかして、
はい
はい、後ろが何もない状態を作ってですね、はい、座ったところから後ろにちょっとずつ倒れていくんです、
はい、
倒れていくと、これ以上倒れると上半身の重みで後ろにひっくり返っちゃうよっていうシーンが出てきますので、
はいはい、
ちょびっとかかとが浮き始めるんです、さあそこら辺がその人の柔軟性と筋力のバランスから見たときに安全にできる下ろしていい限界なんです。
なるほど、下ろしていい限界、
はい、でそこでは筋力が抜けないんですよ。全力で収縮してないと後ろにひっくり返っちゃうから、
はいはい、
だからものすごい真剣になってるんですね、はい、その状態で動かしていいのはもうせいぜい1センチから2センチです。
そこから1センチくらい起き上がる、
はい、でまたそこに戻す、
ほう、
うん、その繰り返しを、それ以上いくともう抜けてしまいますね。
へー、はい、森部式の腹筋は椅子の上で行うというのが一つのスタンダードな方法なわけですか。
まあ森部式というか、まあ元々の筋力トレーニングってことを考えたら、
はい、
本来はそうなんだっていうところに行き着かなきゃいけないんですけども、どっかで誰かが作り変えてしまったんでしょうね。
なるほど、
はい、足を押さえてやるとか、足を押さえてやる腹筋とか体育でやってたと思うんですけど、
あ、やってました。
あれ起き上がってるのは足の力ですからね、腹筋じゃなくて
そうなんですよ、腹筋も使ってるでしょ。
いや腹筋も使ってるけど足を固定してるってことは足の力を使ってるので分散されてるわけです、はい、腹筋だけの力じゃないんですよ。
なるほど、
はい、だけど今言った椅子に座った状態でちょっとずつ体を後ろに倒していった時っていうのは腹筋しか使えないですから、
ちょっとやってみましょうかね、
視点がないですからね、ぐーっといって、だんだんお腹が今硬くなってきたでしょ、
はい、
はい、それのこれ以上いったら、
ここです、
はい、
ここですね、
そこから1センチから2センチぐらいちょっと起き上がって、でまた倒れる、はい、そういうの繰り返しです。
首はあの曲げてていいんですか。
あの顎は引いてた方が安全ですね。
顎は引いてた方が、
はい、
こんな感じですか。
そうですね、あ、いいですね、この表情はい。
これを大体どのくらいやるといいんですかね。まあまあその人のレベルによります
か。その人のレベルに、
はい、とか
応じますので、はい、まあ、例えば最初5回ぐらいから始めて、
はい、
慣れてきたらちょっとずつ増やす。
なるほど、
ということで大丈夫ですね。
今のがその本当に腹筋に効く、ウエストに効く腹筋であると、
これも第1段
階、第1段階、
OK です。
ところが第2段階、
まあ、リクエストは、はい、お腹を絞る、
そうですね、ウエストをもう特にどちらかというと、まあ、横も含めてになりますよね、はい、脇の下あたり、
ほとんどの方がやっぱりもう脇がやっぱりこう緩んでくるともう末期状況なんで、はい、ここを締めるためにどうすればいいかということなんですけど、絞るっていうのはですね、文字通り絞らないといけないんです。ですから、はい、雑巾を絞るときみたいにひねりが入らないといけないんです。
ひねる、
はい、
ほうほうほう。
でそうするとまたここであのボクシングの選手とかやってる、こうシュッシュッとこうやりながら体をひねるようなことをイメージしちゃうんですけど、あれはボクシングやってる人だからあれにいいです。
あ、よくあの足あのさっき言った、ね、寝そべった状態で起きた時にシュッシュッシュッってやるやつですね、
はい、それはね、左右に、あの素人はやっちゃいけない
です。素人がやっちゃ、はい、そうなんですね、
はい、腰痛めるのが責任です。
あら、そうなんですか、
はい、でこれをさっきやった
椅子
に座った状態で応用すると、はい、まず座りますね、
はい、座りました、はい、
はい、思いっきり体を上半身だけひねってください。まず
はい、そうそう、ひねりました。
そうすると膝は正面を向いてるけど、はい、体は横を向いた状態になりますね、はい、そのままの状態で後ろに倒れていってください。
後ろに、
はい、
ああもうこの辺ですね、
はい、でそこからですね上半身を横にグッと折り曲げるようにちょびっとだけ起こすんです。そうそうそう、でまた倒れるんです。
そう、今ユーストリームをご覧の皆さんどうぞ
真似してください。
真似してくださいね、
はい、そうするとおへそが軸になって、はい、横にこう曲がったりま、はい、っすぐになったりってことを今繰り返してるわけですね。
はい、
わ、はい、かるんです、
はい、
体をひねった状態でやることによって、まあ、解剖学的に言うとその外腹斜筋とか腹横筋っていうところが、まあ、一緒に共同作業で使われて。
どこですかそれは。
あの脇腹の部分ですね、
はあはい、
正面じゃなくて、
はい、
あの手を腰に当ててっていう時の、そこの腰に当てたところのちょっと上ぐらいの少し柔らかいところ、そこら辺に効いています。
なるほど、
はい、
これをすることでそこの今おっしゃったよ脇腹筋肉、
はい、
普段ほとんど使わないようなところがあの鍛えられて、
そうです、
それによってウエストが絞られてくるんですか。
そうです、中の筋肉がまずちょっと強くなっていきますから、はい、そこがですね、皮下脂肪と境界が明確になってきます、
うんうんうん、はい、
今ですね、はい、脂身と筋肉っていうのがどこが境界か分かんないの状態なんですよ。
おっしゃる通りです、はい、おそらく
それが運動することによって徐々に明確になってきます、
はい、
はい、でこっからが脂身だっていうところと、はあ、はっきりするようになっていて、で、まあ、それをずっとこう継続してやっていくと、
はい、
まずその筋肉の部分は、まあ、より強く引き締まっていきますし、うんうんうんうん、脂身の部分はですね分離された状態になりますが筋肉から、
はい、
離れて、そこで曲げ伸ばしをすると要はもみもみしてるのと一緒なんです、
はい、
自分がこう動くことによって、はい、自分の贅肉をマッサージしてるのと一緒なんです、
はいはい
はい、そのことによって脂肪が徐々に徐々に、うん、まあ、熱を持って溶けていくんですよ、
う
ん、でこれは実験することができます、
はい、
ビニール袋の中にですね、うん、焼肉するときの牛脂とか、
はいはいはい、
ラードみたいなやつを入れて、
はい、
ビニール袋をこう手で持つでしょ、
はい、
でそのこう油が入ってるところを手でこうもみもみするとですね、
はい、
だんだん透明になってくるんですよ。
ほう、
白いのが熱持ってです溶けてきて、はい、それが体の中で起きてる。
ほう、はい、じゃ溶けやすくなるというか消化しやすくなっていく、
そうそう、燃焼しやすくなる、
燃焼しやすくなる
ですね、はい、でこれを運動をせずにその脂身を落とそうと思ったら本当にダイエット厳しくやらなきゃいけませんので、うん、まあ、ほとんどの方が燃を上げてしまうということになります。だから運動ちょっとやってああいい汗かいた気持ちよかったっていう程度で構わないので、うんうん、はい、まず運動は絶対する、
運動は絶対する、は
い、
うん、
その一方でちょい甘めのですね、
はい、
普段よりもちょっとだけ気をつけたなんちゃってダイエットっていうのをずっと続けていけば誰だって減るんです、はい、ものすごく気合い入れてやるから長続きしないんですよ。
ああ、なるほどですね、はい、今いいこと聞きましたよ。もう今度から椅子の上で腹筋ですよね、はい、そして今の横向きひねっての1センチ上下の腹筋
ですね。
ですね、はい、で普段気にしてね、ちゃんとエクササイズですとかランニングとかをされている方はそれにプラスアルファをしていただくことでグッと効果が上がるんじゃないかと。
そうです、
いうことでございますよ。何もしなくちゃダメですよ、
はい、そうです、
今の腹筋だけやってもダメですよ。
そうです、そうです、
ということでございますね、はい、いやいや、2週にわたってね、ウエストに効く腹筋というのをですねお届けしたんですけど、実はFacebook グループページも含めて、皆さんにも腹筋についてちょっと聞かせていただきました、
はい、
腹筋をやるとき、まあ、これ最初に言ったらダメな腹筋のパターンなんですけども、腹筋するとき、ね、寝そべった状態から起き上がる腹筋で頭に置き、手をですねどこに置きますかというアンケートを取らせていただきました、はいはいはい、頭に置きますか、胸に置きますか、お腹に置きますか、その他ということでですね聞いたんですけれども、
はい、
こういった回答がいただけました、はい、頭に置く方3名ですね、胸に置く方2名、
うん、
お腹に置く方5名、
はい、
その他が3名というような結果だったんですけれども、
はいはい、
まあ、様々ご回答いただいておりますけれども、森部先生から気になるこれそうだねというの何かありますか。
そうですね、どこに手を置いてもいいんですけれども、はい、実際、まあ、お腹に手を置いている方っていうのは2つ、うん、理由がありまして、
はい、
手で触っているところっていうのは、うん、力が入っているかどうか確認しやすい、
はいはい、
ですからただ手を置くだけじゃなくてちょっと指を立ててですね、
うん、
お腹にこう突き刺すような感じで手を置くと、
はい、
お腹に力が入っている時って硬くなっているから効いているっていう感覚は理解しやすいと、
はい、
その代わりですね、自分の体をこうやって持ち上げていくわけですから、
はい、
手が体の前お腹のあたりにあるということは、
はい、
動きやすいんですね。だから楽にはなるんですよ。
お、動きやすい、
はい、つまり負荷が手の方にもかかるわけですから、
うん、
まあ、重心に近いところに行きますので、
はい、
起き上がりやすいんです、
ね、
逆に万歳した状態だったら起き上がれないんですよ。
じゃあ頭の方に手を置く方が負荷は高いということですか。
負荷は高いです。
へ
え、はい、だから、まあ、やり方としてはお腹ちょこちょことこう触りながらちゃんと力が入っているということを確認できたら、手の位置は肩よりも高いところに持っていった方が負荷は大きくなりますね。
うーん、そういうことなんですね、はい、ちょっと、お話もご紹介したいと思いますが、今のですねお腹に置くとお答えいただいた方です。原さん、こんにちは。自分はお腹です。腹筋のどこに効いているか確かめながらやります。
うん、
続いてこの方も、 手のひらの位置、腹筋の種類によって位置がいつも違うんですけれども、4つから選ぶとしたらお腹に意識した方が効きそうかなと思いましたと。
はい、
やっぱり意識、お腹に意識というのが結構大きい回答でしたね。
うん、
そしてですね、その他いろんな場所に置きますという方もいらっしゃいましたよ。この方花田さんは、腹筋時に置ける手のひらの位置、基本的には頭には置かないです。種目によって手の位置は変えるので、うん、胸腹と決めていません。前に伸ばす場合や肩に置く場合など様々ですと。ウエストを引き締めたいなどの場合は腹筋に置くということですね、ですね、はい、その他広瀬さん、腹筋のどの部分を鍛えるかによって手の場所を変えてもいいのかなと思っています。腹直筋の上部、中部、下腹部、もしくは腹斜筋、腹横筋、どこを意識させるかのツールに手の置き場所を決めたり、うん、他にも手の、重量を負荷にしてみたりなんかしておりますと。代償動作を出さないための添え手にも使えます。なんかもう専門的な話になっておりますけれども、
そうですね。
そういった回答、広瀬さんありがとうございました。あと森田さんもですね、いろいろ胸、お腹、さまざまに置くという回答をいただいております。はい、本当に今のお話あったように手の位置も重要なんですね。
そうですね、うんうん、まあ、一番これはやんない方がいいよっていうのは、はい、頭の後ろに置く、はい、後頭部に置くっていうのは本当にやり方が分かってないとですね、
はい、
起き上がれないのを無理やり手で引っ張って、首をこう無理に曲げてしまうことになりかねないので、
はいはい、
首を痛めることにつながってきます。
なるほど、はい、頭の後ろに手を置くのいうのが一番なんかスタンダードといいますか、昔から言われている形ではありますけれども、はい、事故を招きやすいといいますか、怪我を招きやすい。
あれはもう若くて体が柔らかい時だからできていたというぐらいに思った方がいいですね。
そうなんですね、
大人になってやると危険だと思いますよ。
わかりました、はい、ということで皆さんも今日からですね、椅子を使った、ね、小さい動作の腹筋、して素敵なウエストを手に入れていただきたいと思います。
そうですね、はい、頑張ってください、
はい、以上マイジムのコーナーでした。では続いてはマッスルソングいきたいと思いますよ。
はい、では名曲です。 KISS I was made for loving you。
ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはタップダンスインストラクターでいらっしゃいます楽光信之先生です。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの、マッスルゲストにダンスの先生がお越しになるのは初めてかなと思うんですけれども、
いやいや2週連続ですよ。
2週連続、
この前が、
あそっか、先生でしたね。
はい、そうなんです。
あそっか、は
い、ただジャンルが全く違う、
ジャンルが全く違いますね、はい、失礼いたしました。さあ今日の、楽光先生はタップダンス、
そうですね、
ということでございます、はい、ねえ、楽光先生はタップダンス歴何年でいらっしゃるんでしょうか。
あーもう22、23年ぐらいにはなりますね。
22、23年、
はい、
あやっぱりそんだけの、ね、長い、ね、
そうですね、
歴史の中でということなんですけど、ちょっと簡単にプロフィールをご紹介したいと思います。大阪でタップダンス、ジャズダンス、クラシックバレエを学んでいらっしゃいます、帰復後ニューヨークへ定期的に渡りタップダンス、ジャズダンス、クラシックバレエを学びます、タップではたけしの映画座頭市などの振り付けをしています。現在タレントのひでぼうさんに師事、数多くの映画、ドラマ、 CM、 舞台に出演、またハウステンボスでのダンスショーの構成、振り付け、出演と演出も手掛けていらっしゃったということでございます。現在福岡を中心に九州一円にてダンサー、そしてインストラクター、振付家、演出家として活動していらっしゃいます。あそんな、はい、楽光先生と、森部先生のこのつながりといいますか、これは筋トレつながりですか。
これはですね、まあ、うちの子のタップダンスの先生なんですよね、
はい、あの息子さんはあの今森部塾のオープニングとエンディングの曲を作ってくださっている。
そうなんです、はい、
で彼はピアニストじゃなくてダンサーなんですか。
はい、彼はまあまあピアノをずっとこうやってきたんですけれども、はいはい、まあ、そのコンクールに出たりとか、
はい、
まあ、人前でまあ演奏するシーンとかまあだんだん増えてくる中でですね、うんうんうん、表現力をまあ幅を持たせようっていうことがまず一つにあったんですよね、
はい、
それとまあ他のそのまあ、芸事にもまあ触れることで、その何かプラスになるんじゃないかというのがあったときに、いろんなまあダンスにもジャンルがありますけれども、見ていった中でタップダンスがいいんじゃないかということになってですね、でまあその曜日のスケジュールとかも鑑みた中で、まあ楽光先生がまあ一番適任ではないかということで、
ありがとうございます、
お世話になったと。
なるほどですね、はい、じゃあ今もう楽光先生はそうやって、いろんな九州一円でということですので、いろんな場所でタップダンスを教えてらっしゃると。
そうですね、今いろんなと、まあ、大体福岡市内が一番多いのは多いんですけど、まあ、うん、遠いところになると、宮崎とか鹿児島まで
行ったりも。宮崎まで行かれるんですか。
宮崎、はい、宮崎は日帰りです。
そうなんですか、日帰り、宮崎日帰りでタップダンスして
ハードです ね、 ですね、
移動時間とか長いですよね。
あそうですよ ね、 ね、なかなか。でもまあそんだけ楽光先生のファンが多いのかなと思うんですけれども、先生はそのどちらかというともうインストラクターとして教えることもそうなんですが、今、ね、プロフィールにもありました見せる方というか演出とかで、皆さんに知っていただく機会が多いと、そういうな感じなんですか。
あそうですね、まあ、いろいろ舞台の、うん、まあ、脚本を書いたりとか、
はい
はい、あと、そうですね、お芝居の演出とか、もともと自分が役者でもあったりしたので、はい、それで演出も、いろいろ手掛けさせていただいてます。
なるほど、
幅が広いですね。
ということは本当に単なるダンスだけじゃなくて、うん、もう表現の全体を
そうですね
考えながら、うん、それをまたタップで表現されるという、
うん、
すごくストーリー性も大事にされるタップを踊られるというような感じ
ですか。いや、それでですね、まあ、何度もまあ、うちの子も、はい、まあ、舞台に出させていただいたりとかもしてるんですけれども、うんうん、まあ、僕は聴衆として、まあ、見させていただくじゃないですか、
はい、
全然タップだけじゃないんですよ。クラシックもあれば、まあ、モダンもあり、ジャズもあり、まあ、いろんな、まあ、それこそヒップホップとかも入ってるような、まあ、いろんなことをやってあるんですね。
へ
え、すごい幅が広くて面白いですよ。
なんかタップダンスでそんなヒップホップとかあんまりイメージがないんですけど、踊れるんですか、ヒップホップでもタップは。
僕のに関しての場合は全然ジャンルを問わないので、もう演歌でも全然タップ大丈夫ですよ。
なるほど。
これがねすごい、やっぱ見てる側も面白いんですよ。
へ、
なぜかっていうと、やっぱり知ってる曲とか馴染みのある曲とかがあるとやっぱりこう、
そうですね、入りますよね、
ちょっとやっぱりこうのめり込むじゃないですか、そういうとこがやっぱ楽しいですね。
素晴らしい。そういったとこも考えてらっしゃるんですね、そんな楽光先生は筋トレの直つながりではないとは思うんですけれども、筋トレとかされるんですか？
おー、筋トレ、あ、うん、するかな。なんかレッスン自体が筋トレのような気がするので、
これがですね、僕は全然知らなかったのは、タップシューズ持ったら重いんですよ。だから、昔で言ったらですね、鉄下駄みたいな感じですよね。でそれ、それの軽いようなやつですよ、でも実際にはあれ裏鉄ですかね、
鉄ですね、鉄の、
それがついてますん で、でそれでカツカツ音が出るわけですよ、床とこう当たった時に、かなりやっぱ力はいりますね。
そうですか。
そうですね、力いるのかどうか分かんないですけど、でも、自然に筋肉がついてる、特に足に関してはですね。
そうですか。あの動きを見たらですね、筋肉がないとできないなとは思うんですけれども。
だってうちの子もですね、すごい足の筋肉とか発達してるんですよ。
あ、そうですか、どの辺がですか？ふくらはぎ、
太ももですね。
太ももが、
太もも、お尻、はすごい、もう本当カモシカみたいな、
本当ですか、
状態です。特別なんかそのサッカーとか野球とかやってるわけじゃないんですよ。だからもうあれもタップで作ってられたとしか思えないですね。
そうなんですね。ちなみに楽光先生は、先ほどですね、この大阪でタップに出会うということなんですけど、始められたのおいくつの時だったんですか？
おそらく就職した年なので22ですかね。22、3、その辺ですよね。
22、3から始めて、
そうですね、
今プロ、で大活躍されてるという。
就職ですか？
就職してから。
あら
なんかダンサーの方って小さい頃か若い頃からやって、そのまま就職せずにダンサーやってるみたいな
感じですよね。
イメージはあるんですけど。
そうですね、
社会人になった時から始めたってこと
ですか？もうちょっと丁寧に言うと、社会人になる前にちょっとダンスをかじって、あ、ダンスっていいなと思ったけど、その時はもう就職先決まってたので、
とりあえず
大阪に、就職行くしかないかみたいな感じで大阪に行き、で、ダンススタジオないかなと、でもよくわからないから、とにかく通勤電車から見える看板をずっと見てたら、
なるほど、
でそれこそここもあれなんですけど、実は最初僕タップダンス専門じゃなかった、専門というかタップダンスをやろうと思ってたわけじゃなくて、ジャズダンスをやろうと思って、でジャズダンススタジオ一生懸命探して、あったでかい看板見つけてあったと思って、ちょうどいい通勤位置にあったので、で何も知らずにそこに行ったら、確かにジャズダンスは教えてるんですけど、タップ専門のスタジオだったんですよね。
そうなんですか。
だから結局ジャズダンスは週1、2回ぐらいしかないのかな、でタップダンスはもう月火水木金土日全部毎日やってたので、その時の先生がタップやってみればって言われて、で最初1回やったんですよね。で最初あんまり面白くないなと思って、一回、やっぱり先生僕いいですって言ったんですけど、いいからもう一回やってごらんって言われて、やった時にハマっちゃいましたね。そこからあっという間に逆転しました。
何が違ったんですか？一回目にちょっと違うなと思って、二回目か三回目か分かりませんけども、いいなと思ったそのポイントって何だったんですか？
何だったんでしょうね。何だったんだろう。なんかとにかく二回目やった時はなんか楽しかったんですよね。1回目の時はあまり楽しくなかったんですけど、あれはなんでだろう。
ちなみに息子さん、森部先生の息子さんとか、何が楽しいとかお話しされます？タップの何が楽しいとか。
いや、そういう話はないんですけど、また彼の場合は、そんなに練習に行けないので、チケットで対応していただいてるんですけど、先になんかそのもうここで舞台が決まってるとか発表会があるとかいうのが あった時にそれまでに覚えて繰り返し繰り返しやってリハーサル迎えてっていう流れがあるじゃないですか、で学校のスケジュールとか別のスケジュールで行けない時があるわけですよね、だそれをまあビデオに撮って音で覚えてるんですよ、カツカツカツカツっていうあの音を、だから音を聞いて分かったみたいな感じでやって、だからいつ覚えたのみたいな感じなんですね。
へー、いろんな学習法があると思いますけど、今みたいに音で覚えるっていうのも一つ。
あ、そうですね、あの僕レッスンが全部あのカウントで言うよとか言いながらタタタンタンタタみたいな感じで、先生カウントじゃありませんけどって言ってるとか突っ込まれるんですけど、なんか僕の場合リズムでついつい言っちゃいますね。
なんかそうなんですね、はい、今のでもモールス信号じゃないですけどタタタンタンタタって言ったら、それはあのあつま先置くんだな、かかとなんだな、それ右なんだな、左足なんだなとか、ここで飛んでタタンってしてるんだなとか全部わかるわけなんですか、やってる人だったら。
まあまあちょっと見れば、はい、ああまあそのお手本を一回見せればですね、多分、はい、
そうなんですね、はい、楽光先生がそういうのハマって22の時でしょ、でもまあ就職してるんですよね、
はい、
でもそこでそのいくらハマったからといってじゃあそこでタップの先生になろうというかタップダンサーになろうってすぐ思われたんですか。
いや、そこでタップダンサーになろうとは思わなかったんですけど、はい、やっぱその先生があのプロ養成コースみたいなやつに入らんねって今度はその先生から、まあ、言われて半分無理やり入れさせられて、
はい、
でなんかとにかくもう日月火水木金土日休みなく、まあある意味言うと、まあでもその先生のおかげですね、今僕がここに多分入れるのは。
出会いは大事ですね。
そうだと思います。
でも大体そのくらいの年からダンサーを志して、うん、こう体制といいますかこうプロになれるもんなんですか。
あ、そうですね、僕の場合はその年数とかいうのは僕一番信用してなくて、
年数信用してない
、はいはい、私あの 10年やってますとか、履歴書とかに書いてきても、はい、まあ、10年って言っても、まあ、ちょっと10年ってちょっと計算しづらいので、はい、私1年間、週1で、まあ、タップやってますって言っても、まあ、合計しても48回ですよね、はい、48回でも私あの週2回でも週2回の人だったら今度は、48の場合だから80、96回か、はい、っていうふうに要は同じ1年やってる人も週2の人と週1の人ではもう倍違うわけですよね。
そうですね、
はいはい、でこれがもし毎日やった場合はもう人の48回分は1ヶ月半で元すぐ追いつくわけですよ、毎日やってる1ヶ月半で、はあはあはあ、ということでやっていくと、はい、365日、まあ、仮に1年間やったら、その人は1年だけど人の何年分なんだろうっていう計算になりますよね、はいはい、だそれでも多分僕はそのおかげだと思いますね、はい、
じゃあもう本当に毎日というかもう集中してガッと練習をされたわけですか。
そうですね、とにかく毎日やりなさいって言われたので、
これはやっぱ含みが大きいですよね。
ですよね、
だから筋トレも毎日やればいいんですよ。
そういうことですか。
週に1回しか通ってこないから変わらないんですよ。
ああ、なるほど、
はい、
そうか。
でも楽見先生も今こう柔らかい雰囲気でですね、お話しなさいましたけど、毎日はダンスの練習ってなかなかできないでしょ。
いや、それがですねやっぱ重いんですよね、あのタップシューズが、あれ毎日やるっていうのはやっぱ相当体に負担もかかるんじゃないですかね。どっか痛めたりとかはなかったんですか。
そう、僕はありがたいことにまたそう痛めたりしてないんですよね。なんかこう、
それが素晴らしいですね、
はい、まあ、なんか自分が半分臆病なのか何だか分かんないんですけども、なんかでこうタップも突き詰めていくと怪我しやすいステップっていっぱいあるんですよね。
そうなんですか。
その使い方は絶対怪我するだろう。でも、まあ、それも一つのステップなので、それをやんなきゃいけない時もあるし、
なるほど、
はいはい、だからこのステップはこう膝に悪いとか、それはこういう大安のステップでいくみたいなところはなんか自分なりだから、それはさっきほど言われたようにいろんなダンスをやってきたおかげでそういう今度は逆にそういう知識がつきましたね。
なるほど、はいはい、なるほど。
ほどですね。まあ、そんなこういろんなダンスもしながら、そうやって情熱を持って集中してぐわっと体制するまでといいますか、ものになるまでやるという集中力、それは昔からあったものですか、それともタップダンスでこうそういうのがこう開花したんですか。
ああ、そうですね。いや、そうかもしれないですね。そんなに多分に人生ハマってやったことは多分なかったので、はい、そんなに集中して、はい、
ね、この集中とかハマってガッてできるっていうのも一つ才能ですよね。
そうですね。才能とやっぱりまあそのタップと、まあ、出会わせてくれた先生との出会いとタップそのものとの出会いっていうのはやっぱ大きいんですよね。
そうですね。ちょっと強引にもう一回やってみらんねと、あとプロコースに来んねとちょっと言ってくださった
僕もそうやって誘うかな
ねえ、でも一押しですよね、きっと。
そうですね、
本当にその一言だと思います。
今じゃあそうやって演出もしながらですけど、若い子の指導もされてると思うんですけど、はいはい、まあ、そういう若い子にもな怪我のこととかもこう考えながら、
そうですね、はい、
教えてらっしゃると思う。何か大切にされてることとかありますか、子どもたちとか生徒さんとかに教える際にタップの楽しみ方とか、タップとか。
あ、そうですね、やっぱやっぱりタップって自分でリズム取って、うん、自分の好きな音楽に合わせて楽しめるっていうのが一番素敵なところだなと僕はいつも思うんですよね。だから先ほど言ったように、はい、まあ、ロックでも演歌でもジャズでもどんな曲でも合わせて自分でできるっていうところで、まあ、ただどうしても基礎っていうのはどうしても大事になるので、そこだけは必ずで間違ったことをやると怪我をしてしまうので、またそこを怪我しないように、はい、まあ、多少面白くないレッスン時間が1時間半あるうちの20分ぐらいはあると思うんですけど、でもそこはそうだよっていうところをしっかり説明しながら、であとはもうどうぞ自分の感性生かして好きなように楽しんでもらいたいなっていうところがありますね。
なるほどですね。
基本は大事ということですよね。
そうですね。そっか。まあタップをする森部先生、息子さんもあれですか、タップをするために他のダンスとかも勉強されたりするんですか。
いや、それはないですね。
そうなんですね。
まあ、基本的にもタップだけで、まあ、その舞台の時に演出の関係上、まあ、ちょっとジャズとかクラシックバレエみたいなのを、はいはい、やらなければならないというような感じで、まあ、タップがまあメイン。
なるほどですね、はい、でもどうですか、タップをしていると他のこうダンスにも通用するとか、なんかいろんな相乗効果が得られそうなんですけれども、まあ、リズム感はすごくつきますよね。体で刻むリズム感とか
ですね。そうですね、リズムは絶対もうリズムパートなので、
ですよね、
でも、はい、やっぱりこういろんなダンスと一緒にできるっていうのも一つのあれですかね。こう、はいはい、だから、まあ、自分が楽器なので、ね、センターでソロで誰か踊っていただいて、その横でリズムだけを奏でるっていうのもまた一つの見せ方だと思うし、自分がメインに立つんではなく、はいはい、
いろんなね、うん、まあ、見せ方っていうのがありますよね、うん、見る側、まあ、聴衆側もそういうことが分かっていくと、また見方が面白くなるかもしれないですね。
そうですね、はいはい、うん、
また今ではですね、この前その森部先生のバースデーパーティーの時に少しちらっと見たんですけれども、はい、こうラグミ先生の素敵なパフォーマンスですね。
すごかった。
あの時もいろんなジャンルの音楽で、うん、踊ってくださってですね、
はい、
でその後なんですけれども、これはまた余談なのかもしれませんが、今後座ってやるタップとかもなんか出てくるのかなという話がちょっとありましたけれども、
はい、あれは楽美先生がまあ考案されたシートタップステップっていうまあプログラムで、介護施設とかですね、まあ、その高齢者のまあ福祉施設とかで、まあレクレーションプラスちょっとそのこう日常生活動作改善に役立つようなまあ楽しめるエクササイズっていうものをまあ楽美先生が考案されて、それをまあ僕が監修をさせていただいて、今のテキストが準備中で、これは資格に、まあ、認定させていただくと、はい、社団法人の方でですね、はい、で、まあ、楽美先生に代わって、まあ、そういう施設でレッスンができるような先生を、まあ、育てていこうということを、今の 社会貢献事業の一つとしてですね、まあ、我々のジャンルの中でやろうとしています。
なるほど、はい、お聞きいただいている方で私そんなに若くもないし体幹も弱いしそんなステップなんて踏めないわという方、座ってできるタップもあるぞと。
そうで、こう楽しいですよね。もう何度か体験させていただいたんですけれども、はいはい、本当にあの好きな曲でできるんですよね。
は
あ、はい、最後のこう決めポーズがまたいいんですよ。
あるんですね、やっぱりこう決めがね、みんなでババンとか言ってこう、
もう決めが大事なんですよね、まあ、表情が本当に、
はあ、
でも楽しいですやっぱり、
うんうん、楽しい、タップは楽しいぞと、はい、いうところがね大きいかもしれないですね。
そうですね、
楽器ですもんね、ちょっとね、はい、一つの打楽器をしながら踊って、
すごくまあ専門的な動きで面白いなっていう、まあ、解説させていただくと、股関節をすごく使うんですよ、椅子に座ってると、つまり椅子に座った状態で足がベタ付けじゃないですか、
はい、
音を出すためには、うん、足を持ち上げざるを得ないわけですね。
はいはい、
はい、だ股関節を使うと、これがですね転倒予防にすごい役に立つんですよ、はい、でそれをトレーニングで、はい、1、2上げて、はい、もっと頑張ってってやってるときついじゃないですか。
きついですね。
でもねダンスのステップを応用してるので楽しいんですよ。曲も流れてるし、
はい、楽しく覚えて楽しく体も鍛えられると
。そうなんです。そしてうまくできてなくてもですね、曲は流れていくので、もうなんかやった気持ちになるんですね
なるほど。
だからあんまりこう自分ができないとか言う前にも終わってわーってこう決めポーズがあるからもう楽しいんですよ。
なるほど、
これはすごい面白いです、はい、
そんなアイデアとかって楽光先生とかにありました、ありましたっていうか座ってやるタップとかって発想されたことありました。
あー、まああるっちゃあるんですね。
あるんですね。
いろいろ、まあそれこそブロードウェイとかではそういうタップもあるので、ただ僕の場合はその、まあ、タップダンス僕やってるものをなんかこう、うん、さっき言ったようになんか社会福祉じゃないですけど、うんうん、なんか社会になんか一つ貢献できないかなっていうところを考えた時に、その時ちょうど森部先生とお話しさせていただいて、こういうありがたいお話をいただいたので、
は
い、
なるほどですね。これでまた楽光先生のステップが多くの方に
広がる
なということでございますよ。ね、老いも若きもみんなで、ね、タップの楽しさを味わっていければなと思います。
そうですね、
はい、そんなですね楽光先生、が手掛けられますさまざまな舞台ですとか、
はい、
ご自身のステージ、何かご予定等ございましたら伺いたいなと思うんですけれども、
はい、今月のですね、はい、2月の24日なんですけども、
はい、
福岡中央市民ホール、
はい、
センター、
はい、
中央市民センターですかね、
はい、
中央体育館の横ですね、
はい、
あそこで、私が今教えに行っている FSM 福岡スクロブミュージック専門学校というところの、
はい、
あのアクターとか、声優とか目指している子たちが、
はい、
お芝居を笑いあり涙ありの、
はい、
踊りあり縦のシーンあり、
お、
あのすごい面白い作品になってますので、
はい、う
ん、ぜひ皆さんお越しください。
なるほど、2月24日ですね。わかりました。これはもう先生があの振り付けを監修されたという。
そうですね、もうあの演出と振り付けは全部僕がさせていただいて、ね、はい、
わかりました。そういったところでですね、ぜひあの見ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
楽しみですね。
楽しみですね。ということで今後もですね、この森部塾で、さまざまなシーンでもあの楽光先生のタップダンス、
はい、
ね、目にすることもあると思いますので引き続きよろしくお願いいたします。
そうですね、
よろしくお願いします、
はい、
ということで本日のマッスルゲストはタップダンスインストラクターでいらっしゃいます楽光信之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お届けしたいと思います。
はい、ではマイケル・ジャクソンでビール・イット。
市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしてまいりました、福岡街角森部塾、エンディングの時間となりました。森部先生、
はい、
今日もまた盛りだくさん話しすぎてしまいました。
そうですね、予定がだいぶ変わりました。
今日は曲ではなくコーナーが一つカットされました
いや内容が濃かったんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
やっぱりまあその道でこうガッとこう進んでこられた方の話っていうのは学びも多いですし、もっといろいろ聞きたくなりますよね、はい、
ですね、本当に何かそういう、こうのめり込むものに出会えるっていうのも本当に
幸
せですよね、はい、そういうものに出会うためにはどうすればいいのかなって思ってる若い子たちも多いと思うんですよね、
うん、まあやっぱそのためにも元気で、うん、はい、毎日明るく過ごすってことは大事なので、
はい、
やっぱりまあ生活のベースに筋トレを入れてほしい
そこ
そこです、
そこですか、
はい、
夢に出会うためにもう筋トレをという、
いや絶対そうだと思いますよ、体力いりますもん、やっぱり
まあまあね、夢に出会った後、
う
ん、そこからね、
そうです、
踏み出すためにも、はい、いろんな困難に打ち勝つためにも、
そうです、
ね、体力と元気がないといけませんからですね、
はい、
はい、ということで来週もですね、さまざまなゲスト、そして筋トレトーク満載でお送りしていきたいと思いますが、来週の前ジムは、
はい、
腕立て伏せ、そして腹筋ときましたけれども、来週の前ジム何にしましょうか。
背筋でいきましょうかね。
背筋きましたね、
はい、後ろ姿に自信がありますかみたいな感じで、
後ろ姿に自信なかなかね、はい、でも確かに自分 もう女性も含め男性も含め後ろ姿が素敵な人っていいですよね。
いいですよね、背中で語るみたいな、
ああ、はい、なんかそういう背中になりたいなと思いますんで、また来週もマイジムよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さあお届けしてまいりました福岡街角森部塾、エンディングでございますが、この番組は後日でもこの放送を聞いていただけるようにポッドキャストで配信も行っております。Facebook ページ、Facebook されていらっしゃる方はですね、福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからでもアーカイブご視聴いただけるようになっております。最近はですね、このアーカイブをメルマガとして配信するサービスもスタートいたしました。
いやー素晴らしい、あ結構聞いてありますね。
本当ですか、は
い、登録しましたっていうふうに連絡が来たりとかしますので嬉しいですね。
ぜひ皆さんも登録して聞き逃しのないように永久保存版で楽しんでいただきたいと思います。また番組では森部先生の質問などメッセージもお待ちしておりますので、いろんな方法ですね、Facebook ページでも結構ですし直接のメッセージでも結構ですのでお寄せください。さあということで福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたしました。それでは楽見先生、最後にこの掛け声みんなで一緒にお願いしてよろしいですか。では参ります、せーの、
ゴーマス。